マルコによる福音書第7章1節から8節。イエス・キリストの生涯その37。清め論争。さて、パリサイ人たちとエルサレムから来た何人かの律法学者たちがイエスのもとに集まった。彼らはイエスの弟子のうちのある者たちが汚れた手で、すなわち洗っていない手でパンを食べているのを見た。パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って手をよく洗わずに食事をすることはなく、市場から戻った時は体を清めてからでないと食べることをしなかった。他にも杯、水差し、陶器や寝台を洗い清めることなど受け継いで固く守っていることがたくさんあったのである。パリサイ人たちと律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えによって歩まず、汚れた手でパンを食べるのですか？イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について見事に予言し、こう書いています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから、あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っているのです。
イエス様のご生涯を順を追って、解説していくシリーズの37回目になりました。今日の箇所は清めというものに関して、イエス様とパリサイ人や律法学者たちが議論をした、そういう箇所です。神様は全知全能でいらっしゃいます。何でも知っていらっしゃいますし、何でもすることがおできになります。神様に不可能は何一つありません。このお方との関係がもし良好で仲良しでいることができたならば、私たちの人生というのは何があっても何がなくても大丈夫ですね。この地上でも死んだ後でも怖いものは何もありません。ただ神様は全知全能であると同時に清くて正しいお方でもあります。そういうお方と仲良しでいるためには、私たちも清くなければならないというのが聖書の教えです。私たちが清く正しい状態を保って、全知全能の神様といつも仲良しでいるために、そして何があっても大丈夫という、そういう希望に満たされるために、私たちは何に注意したり何を目指したりしなければならないでしょうか。今日はイエス様とパリサイ人、律法学者たちとの論争を通して、そのことを教えていただきたいと思います。まずは今日の箇所に書かれているイエス様とパリサイ人、律法学者との議論について順を追って見ていきたいと思います。まずは一節ご覧ください。さて、パリサイ人たちとエルサレムから来た何人かの律法学者たちがイエスのもとに集まった。パリサイ人というのはユダヤ人の宗教、ユダヤ教のパリサイ派というグループに属している人という意味です。その由来はいわゆるバビロン捕囚にまで遡ります。皆様お手元のアウトラインの裏側のところに年表が書かれています。その中で紀元前931年にソロモン王が亡くなったっていうのが書かれていますね。で、ソロモン王が亡くなると、それまで統一王国だったイスラエルが北王国と南王国に分裂してしまったんです。 そして紀元前の722年に北王国はアッシリア帝国に滅ぼされてしまいます。イスラエルのずっと北の方にある大国です。その国によって北王国は滅ぼされてしまいます。そして多くの北王国のユダヤ人たちがアッシリアの国に捕虜となって連れて行かれてしまったんですね。これをアッシリア捕囚というふうに世界史では呼んでいます。南王国はもう少し存続します。しかし紀元前586年にアッシリアに代わって中東の支配者となったバビロン、新バビロニア帝国によって南王国は滅ぼされてしまいます。そしてやはり多くの民がバビロンに連れて行かれてしまったんですね。これをバビロン捕囚というふうに呼びます。このバビロンはアッシリアも滅ぼしてしまいましたから、アッシリアに連れて行かれていた北王国のユダヤ人たちもバビロンの支配下に入ったということになります。こうして南王国の民も北王国の民もバビロンで多くの人々が暮らすことになったわけです。ところが紀元前539年、このバビロンがペルシャ帝国によって滅ぼされます。今のイランあたりに起こった国です。その翌年、ペルシャ王キュロス2世は外国からバビロンに連れて行かれていた人たちを解放すると宣言しました。ですからユダヤ人たちを、あなたたちももし自分たちの故郷に帰りたければ帰ってよろしい、そういう許可を与えてくれたわけですね。そこでユダヤ人の一部がゼルバベルという人に引き入られまして、祖国あのパレスチナの地に戻っていったわけです。まあこの時全てのユダヤ人が戻ったわけではなくて、ごく一部だったわけですが、その後何回かに分けてユダヤ人たちはイスラエルに帰っていくことになります。こうした歴史的な経緯の中でバビロン捕囚にあったユダヤ人たちは考えたわけです。神の民であるイスラエルが滅ぼされて、北王国の人たちも南王国の人たちも異教徒の国に連れ去られてしまうという、そういう屈辱的な体験をしたのは一体なぜなんだろう、自分たちは神の民ではなかったのかと、特別な民ではなかったのだろうか。で、彼らが出した結論は、先祖たちや自分たちが神様のお与えになった命令、モーセの律法をこれまで無視して生きてきたからだ。神様の喜ばれない生き方をむしろ私たちが繰り返し、それを戒める預言者たちの警告もことごとく無視してきた。だから神様の裁きによって自分たちの国は滅ぼされ、また多くの人々が殺されてしまったり外国に連れて行かれたりする、そういう悲劇を招いてしまったのだと。しかし神様の憐れみによって再び自分たちはあの約束の地に戻ることができた。これからはかつての先祖たちのようにではなく、モーセの律法を真面目に真剣に一生懸命守らなければならない、そうでないとまた同じように国が滅びるというような、そういう悲劇を招いてしまう。律法を一生懸命守ろう、そういう機運がユダヤ人たちの間で高まっていったわけです。律法学者と呼ばれる人たちはそのような律法遵守運動にのっとってモーセの律法を研究した人たちです。モーセの律法というのはモーセ五書の中の後の4つですね、出エジプト記から新命記までの間に、あちこちに書かれている命令なんですね。それを整理して、結局モーセの律法にはどういう命令があるんだろうか、そして まあ、彼らによるとね613の命令からなるっていうふうに、彼らは突き止めたわけですけれども、この613個の命令を守るっていうのは具体的にどういう生き方をすることなのか、またどういう行動を避けることなのかっていうことを彼らは調べて研究し、それを分かりやすくユダヤの人たちに教えたわけですね。これが律法学者と呼ばれる人たちだったわけです、まあ、一番有名なのがエズラ記とかネヘミヤ記に出てくるエズラという人です。このエズラは他の律法学者たちや、またもともとペルシャにいたユダヤ人でネヘミヤという政治家がいますが、彼がユダヤの総督として赴任してくるんですね。この総督ネヘミヤと協力をいたしまして、人々にモーセの律法を解き明かし、また教育を行ったわけです。そしてパリサイ人というのはこの律法学者たちの教えを積極的に守り、敬虔な生き方を目指そうとした人々の流れを組んでいるんですね。さて、5000人の給食の奇跡の後、カペナウムに戻ってこられたイエス様のもとに、その末裔であるパリサイ人や律法学者たちがやってきたというのが今日の箇所です。2節ご覧ください。彼らはイエスの弟子のうちのある者たちが汚れた手で、すなわち洗っていない手でパンを食べているのを見た。この頃のパリサイ人たちはイエス様に対して敵対心を抱いていました。それはイエス様がパリサイ派の人たちの教えをことごとく無視していたこと、そして時にパリサイ人たちのことを偽善者呼ばわりしていたこと、こういったことから敵対心を持っていたわけです。さらには自分たちよりもイエス様の方が民衆に人気があるという妬みもありました。そこでパリサイ人たちはイエス様のことを救い主だとは認めませんでした。旧約聖書が登場を約束してきた救い主、人を罪から救い、また神の国をこの地上に作って救われた人たちを幸せに住まわせてくださる神の国の王、救い主ではないと決定したわけです。彼は悪霊の力を借りて奇跡を行う魔術師であると、むしろ彼らはイエス様のことを決めつけたわけですね。そのようなわけでパリサイ人たちはイエス様を非難する種を探していたわけです。そして目をつけたのがイエス様の弟子たちが手を洗わないで食事をしているということです。きっとあやねちゃんもねお母さんや学校の先生から食事の前にはちゃんと手を洗いなさいって教わっていますね。でもこれは私たち日本人が食事の前に手を洗いましょうねって教わっているのとはちょっと意味合いが違うんです。今私たちが食事の前に手を洗うのは手についたバイ菌を取り除く衛生的な意味で手を洗うわけですね。ここでパリサイ派の人たちが問題にしているのはなぜかというと、パリサイ派の教えに反する行為だからです。手を洗わないまんま食事をするというのはパリサイ派の教えに反していたんですね。それについて3節と4節で説明がされています。パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って手をよく洗わずに食事をすることはなく、市場から戻った時は体を清めてからでないと食べることをしなかった。他にも杯、水差し、 同期や信頼を洗い清めることなど受け継いで固く守っていることがたくさんあったのである。先ほど申し上げたような経緯で律法学者たちはモーセの律法を研究して人々にこれを守るようにと熱心に教えました。ところが長い年月が経つうちに律法学者たちの研究がおかしな方向にどんどん進んでいったんですね。最初はモーセの律法に何が書かれているのか、そしてこれを守るっていうのは一体具体的に例えばどういう行動をしどういう行動をしないことなのかっていうことを明らかにするための研究だったんですけど、もう研究のための研究になっていくんですね。例を挙げましょうか。例えばモーセの律法の中には子ヤギの肉をその母ヤギの乳で煮てはいけないっていう命令がある。なんか変な命令ですよね。なんでこんな命令が出されたのか。最初の世代の律法学者たちはその意味を明らかにしたわけです。モーセの律法が与えられた時代の約束の地、当時カナンと呼ばれていたんですが、そこにはカナン人と呼ばれる異民族が住んでいました。で、彼らが異教の神々に捧げ物をする際に子ヤギの肉をその子ヤギを産んだお母さんヤギの乳で煮て異教の神々に捧げたわけなんです。だからモーセの律法はあなたたちはそんな真似をしちゃダメだよと言っているわけです。つまりあの命令はイスラエルの人々を偶像礼拝から遠ざけるためのこれは文言だったわけなんですね。それが目的だったわけです。初代の律法学者たちはそれを明らかにして人々にだからこれをやっちゃダメなんだよって教えたんですね。ところが時代が経つに従ってもうその目的はどこへやら、とにかく肉を乳で煮ちゃダメなんだっていうところだけが独り歩きし始めるわけです。そしてさらに律法学者たちはこの命令をより厳しくしていきます。子ヤギを産んだお母さんの乳で煮てはいけないだったんですよね。ところがその子ヤギを産んだ母親の乳じゃなくてもとにかくヤギの乳で子ヤギの肉を煮ちゃダメっていうふうにしたんですね。でこれを守ってればあのモーセの律法は破ることは絶対ないですよね。だからより厳しくしたわけですね、厳格に守らせるために。さらに時代が進むともっと厳しくなります。ヤギだけじゃなくてどの肉も乳で煮ちゃダメ、だから子ヤギの肉を牛の乳で煮てやあの食べるのもダメということになったわけです。さらに時代が進みますともっと厳しくなります。肉料理と乳製品を一緒に食べるのもダメですから、日本が誇るクリームシチューが食べられないのはもちろん、チーズが乗ったドリアも食べちゃダメ、そこに肉がもし入っていればそれもダメということになるわけですよね。さらに時代が進みますとレストランがありますよね、食堂がありますよね。もしその肉料そのレストランが肉料理を提供するならばそのレストランでは絶対に乳製品を取り扱っちゃダメ、乳製品を出すお店だったら絶対肉は出しちゃダメっていうふうになるんです。さらにお皿ありますよね、肉料理に使ったお皿は絶対に乳製品乗せちゃダメ、乳製品チーズとかを乗せたお皿には絶対肉を乗せちゃダメ、つまり両方が絶対混ざらないようにしないとダメ、そしてそのお皿を洗うシンクやスポンジも分けないといけないですね。最初は偶像礼拝を避けるためって目的のために作られた 立法だったはずなんですけど、スポンジ分けろっていうところまで、まあ細かい規則がいっぱい作られるようになっていったわけなんですね。この立法学者たちが作り上げ、またパリサイ人たちが守るように民衆に教えた、この細かい規則のことをミシュナっていうふうに言います。ミシュナ、福音書時代にはこのミシュナというのは文書化されていなかったんですね。口伝えで立法学者たちが次の世代次の世代に伝えていきました。ですから口伝立法、口伝えの立法なんていう言い方をする場合もあります。福音書ではこれを言い伝えと呼んでいるわけです。今日の箇所にもありますね、昔の人々からの言い伝え。パリサイ人たちはこの言い伝えを忠実に守ろうとしたし、民衆にも守るように教えていたわけです。その中に食事の前には手を洗うようにという命令があったわけですね。なぜかと言いますと、特に当時のイスラエルの中にはイスラエルの神様を信じていない異邦人もたくさん住んでいました。ギリシャ人とか、また当時イスラエルはローマの支配下にありましたから、ローマ人とか、またそのローマ帝国に属する他の属州の人たちとか、そういう人たちがこのイスラエルの国の中にたくさんいたわけですよね。そうするとその異教徒の人たちが触ったものをユダヤ人たちも触るかもしれません。特にお金、こういったものは誰が触ってるか分かりませんから、異教徒が触ったものをユダヤ人が触ってしまう可能性があるわけですね。でもしそれで食事をしてしまうと、その汚れを体内に取り込んでしまうことになる。あの呪われた異邦人たちのように自分たちも汚れてしまうと。だから食事の前には絶対に手を洗わなきゃいけないし、特に異邦人が多く出入りする市場から帰ってきた時は、手どころか全身沐浴して体を洗い清めなければならない。まあそのような教えを彼らは作り上げていったわけです。勝手に。モーセの律法にはそんなこと書いてないんですよ。でも彼らはそのように教えていたわけなのですね。さあそこでこのパリサイ人たちがイエス様に質問します。5節、パリサイ人たちと律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えによって歩まず、汚れた手でパンを食べるのですか？パリサイ人と律法学者は弟子たちが手を洗わないまんまパンを食べた、その理由を尋ねました。これは純粋に理由を知りたいわけではありません。弟子たちの師匠であるイエス様を監督不行き届きとして非難するためなんですね。じゃあイエス様どうお答えになったか。6節と7節、イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について見事に予言し、こう書いています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから。イエス様は直接彼らの質問にはお答えになりませんでした。答えが知りたいわけじゃないですからね。ですからお答えにならず、イザヤという預言者が語った預言の言葉を引用なさいました。イザヤというのは紀元前8世紀に南王国で活躍した預言者です。神様はイザヤを通して当時の南王国の人々が表面的には敬虔そうな行動をとる、例えば儀式を行うとか捧げ物をするとか、そういった敬虔そうな行動をしているけれども、その心が全く神様の方を向いてないというふうに 神様はイザヤを通して非難なさいました。そんなことが繰り返された結果、やがて南王国は神様の裁きを招いてバビロンによって滅ぼされることになったわけです。そして8節、あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っているのです。あなた方パリサイ人律法学者たちも、あのイザヤの時代の南王国の民と同じだ、神の怒りを招いているのだとおっしゃったわけです。イエス様を非難しようと思って質問したパリサイ人律法学者たちに対して、イエス様は痛烈な一撃をここで放たれたわけですね。で、この後どうなるか、今回は購読しませんでしたが、この後のお話をしておきたいと思います。イエス様はパリサイ人や律法学者たちが、あのイザヤの時代のイスラエルの人たちと同じように人間の言い伝えを固く守って、かえって神様がお定めになったモーセの律法を無視している、その例を挙げていらっしゃいます。それはコルバン規定と呼ばれているものです。コルバン規定ってどういうのかって言いますと、これはパリサイ人たちが教えていた教えの中にあるんですね。あの言い伝えの中にあるんです。人が自分の財産に向かってコルバンと宣言する。コルバンっていうのは捧げ物っていうんです。これはコルバン、捧げ物にしますと宣言をすると、その財産は捧げ物になるわけです。つまり神殿に持っていって捧げるべき財産になるわけです。でもそれだけじゃないんですね。自分のために使うのは OK なんです。これはパリサイ人の教えですよ。これはコルバン。例えばこの時計に向かって私がコルバンって言うと、この時計は捧げ物、神殿に持って行って捧げるか、そうでなければ私が引き続き使うかしかできないんです。他の人のためには使えない。例えばこれを私が美智子さんにあげましょうっていうのはダメなの。これは私自身が使うか神殿に持って行って捧げるか、どっちかになりますっていうのがコルバン規定と呼ばれているものなんですね。一方モーセの律法の中には、あなたの父と母を敬えという命令がありますね。これ出エジプト記20章の12節に書かれています。で、この教えを忠実に守るならば、例えば親が経済的に困った状態になったとします。経済的に困窮したとします。すると子供は親に援助をして助けなければならないはずなんです。親を敬うというのは親を大切にしなさいということだから、親が経済的に貧しくなって困っていたら子供はそれを助けなきゃいけないよということですね。ところがどんなにお金持ってても、その子供が自分の財産に向かってコルバンって言ったら、親のために使えないっていうことになるわけですよね。ですからパリサイ派の中には親が大嫌いでね、あいつらのことなんか養いたいと思う人が仮にいたとしたら、親が困って子供にね、いやちょっと援助してくんないかって来る前にコルバンって言っちゃうわけです、自分の財産に。そしたら親のために使わなくて済むわけですね。でも引き続き自分のためには使えるっていうのがコルバン規定ですから、自分は困らない。そういうことをあなた方はやっているとイエス様は指摘なさいました。パリサイ人や律法学者たちは、自分たちは言い伝えを守ることによって結果としてモーセの律法を守っているんだと主張していたわけです。乳製品のスポンジと肉製品のスポンジを分けることによって 小ヤギの肉を母ヤギの血で煮るということから自分たちは遠ざかっているんだ、自分たちは正しいことを教えまた守っているんだ、そんなふうに主張していたわけです。でも実際にはあのコルバン規定のようにかえってあなた方はモーセの律法の精神を台無しにしてしまっているじゃないかとイエス様は非難なさったわけですね。それからイエス様は群衆に向かって語られました。これは15節の言葉ですが、皆様お手元のアウトラインの方に引用してありますのでご覧ください。15節、外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのです。イエス様の弟子に対してはイエス様はさらに解説して次のようにおっしゃっています。21節と22節、これも引用してありますのでご覧ください。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、高慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。私たちを汚すものは外じゃなくて私たちの中にある。だから何か触って、あるいは何かを食べて、それで汚れるんじゃない。内側から出てくるものが私たち人間を汚すのだとイエス様はおっしゃったんです。まあ、日本ではあまり聞かれませんけれども、外国とかで時々ね、悪霊付きの現象などということが言われることがあります。あの悪霊だって罪深い生活を続けたりオカルトに手を出したりするなど、自分が招いてそういう体験をするわけなんです。清く正しく神様としっかりつながっている人が突然悪霊に襲われてね、取りつかれてひどい目に遭うなんてことはない。なぜかというと、私たちのうちに住んでくださっている聖霊なる神様は悪霊よりもはるかに強いお方だからです。外から私たちを汚すようなものはないのだとイエス様はおっしゃったんです。ですから、どんなに体を洗ってさまざまな儀式を行って修行し善行を積んだとしても、外側から清められるわけではない。それによって人の汚れが取り除かれて神様との関係が回復するわけではないとイエス様はおっしゃるんです。人間の問題は外じゃなくて内側にあるんだよとおっしゃったんですね。では私たちの内側が清められて神様との関係をいつも良好なものとし、神様といつも仲良しで全知全能の神様の助けをいただいて生き生きと力にあふれ希望に満ちあふれて生きていくために、私たちは一体どうしたらよいのでしょうか。一言で言いますと、内側が清められるためにすべきことをしましょうということです。内側が清められるために、じゃあ何をするのか、三つ申し上げます。一つ目は、自分の心を私たちは見張っていく必要があります。イエス様は人を汚すものは、そして神様との関係を台無しにしてしまうのは人の内側から出てくるものだとおっしゃいました。私たちが清くあり続けるためには、私たちは自分の内側にいつも注意を向けておく必要があります。私たちの内面は一体どうだろうかということを常にチェックしておく必要があるのです。もちろん表面に現れる行動も大切です。何をするかということは当然大切なこと しかしそれと同時に、それ以上に私たちはその行動を生み出している内面、つまりどういう動機でそれを行っているのかというところに注意を向けておく必要があるのです。イエス様がパリサイ人たちを非難なさったのは、彼らの多くが偽善的な行動をとっていたからです。彼らは表面的には祈ったり捧げ物をしたり施しをしたり、そういう宗教的な行動をしていました。彼らは表面的には非常に真面目な人たちだったのです。しかしその動機が問題だとイエス様はおっしゃるんです。彼らの多くは人に褒められたくて、わざわざ人前でそのような敬虔な行動をしているとおっしゃいました。まあ、彼らはね、時間を決めてお祈りを捧げたんですけれど、そのお祈りの時間になると、わざわざ人通りの激しい大通りに出かけていって、あ、時間だねって言ってみんなの前で大声でお祈りをするわけです。施しをするときには角笛を吹き鳴らしてみんなの注目を集めといて、はい、施しをしますよ。そうやって、あの人はいつも祈ってる、あの人はいつもああやって貧しい人たちに施しをする、立派な人だと褒められようとしているんだと、ある時指摘していらっしゃいます。褒められたいという動機で良いことを行うとしても、それは神様には評価されませんよとイエス様はおっしゃいました。私たちも何をするか当然大事なんです。でもなぜそれをするのかという私たち自身の動機をいつもチェックしておく必要がありますね。私もそういう意味で自分自身の内面をチェックするとね、なかなか不純だなぁと思わざるも得ないのです。例えば今この瞬間、イエス様の御言葉を取り継ぐというこの大切な仕事をしながらですよ、受けるかなとかね増田先生は聖書の知識が豊富で素晴らしいなと思ってもらえるかなとかね、そういう受けを狙おうとするやらしい心が私の内側から湧き起こってくるのを否定せざるを得ないのです。私たちの内側に神様なんか必要ない、自分は自分の好きなことをやりたいという、そういう自己中心的な思いがないか、いつもチェックしてみましょう。そして聖書の教えに照らして、それは罪なのだと、神様を否定することが罪ですから、それは罪なんだということを認めていきましょう。自分の内面が不純であること、罪深いことを認めるのはとても痛いことです。しかしそうして初めて私たちには解放が与えられます。そうして初めて神様と仲直りができ、何があっても大丈夫、何がなくても大丈夫っていう希望に満ちた、確信に満ちた、力と喜び平安に満ちた人生が私たちのものになるんですね。というわけで、一つ目、自分自身の心をいつも見張っていよう。二つ目は、自分の罪を見つけたらそれを告白しましょうということです。罪を告白しましょう。誰に？神様に。自分の中に自己中心的な思い、不純な思いがあることに気がついたならば、そしてその結果神様が喜ばれない行動に自分が走っているんだなぁということに気がついたら、速やかに神様にその罪を告白しましょう。神様、自分の内側にはあなたが喜ばれないこういう思いがあります。その結果あなたを悲しませるようなこんな行いを私はしてしまいました、どうかお許しください。そんな風に正直に告白するのです。すると神様は その罪を許し、私たちを清めてくださいます。罪のないものとしてみなし、関係を回復してくださるということです。聖書には次のように約束されています。これも引用してありますのでご覧ください。第1ヨハネの1章9節。ヨハネの手紙第1章9節の言葉です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ある人がこの聖書の言葉、第一ヨハネ 1-9 のこの言葉をクリスチャンの石鹸と呼びました。クリスチャンを清めるための御言葉です。普通の石鹸は体の外側を清めますよね。でも罪というのは内側から湧き上がってくるものですから、普通の石鹸は役に立たないわけですね。でもこのクリスチャンの石鹸である第一ヨハネ 1-9 この約束の言葉は、これを実践するならば私たちの内側を清め、神様との関係を回復してくれるのです。自分の罪を告白するならと書かれていますね。そうするだけで私たちはその罪を許され清められるんです。なぜでしょうか。なぜ告白するだけでいいんでしょうか。何の償いも必要ないんです。告白するだけ。ここにはそのように書かれています。それはなぜかというと、イエス様が許しと清めに必要な条件をすべて満たしてくださったからです。償いは全部もう済ませてくださったからなんですね。イエス様は私たちが罪の報いとして本来受けなきゃならなかったその罰、神様から捨てられ呪われるというその罰を身代わりとして引き受けて、十字架にかかって血を流し命を捧げてくださいました。そしてイエス様が他の誰でもないこの自分の罪のために十字架にかかられたのだと、そして死んで葬られたけれども3日目に復活なさったのだと信じるならば、その人は本当に罪を許され、それどころか神様の子供にしていただき、永遠に祝福される身分を与えられることになるというのが聖書の教えなんですね。そしてここにいる私たちはそれぞれ自分の罪のためにイエス様が十字架にかかられたこと、死んで葬られ3日目に復活なさったことを、これは本当のことだと信じました。そして全ての罪はもうすでに許されたんです。過去の罪も現在進行形の罪も、これから死ぬまでの間に犯すであろう未来の罪も全部ひっくるめて、イエス様は2000年前のあの十字架で処理をしてくださり、その罰を取り除き、神の子供とされる特権を私たちに与えてくださいました。ですから自分の内側に罪があることを認めたら、それをそのまま神様に申し上げ、それだけで清められるわけですね。隠してもどうせ神様にお見通しですから、あ、罪があったなと認めたら、もうすぐ正直に申し上げて神様と仲直りをしていった方がいいです。というわけで2つ目は、罪を見つけたら告白しましょう。3つ目、許しを受け取って再出発していきましょうということです。告白するだけで私たちの罪は許されます。そして私たちの内側が清められ、神様との関係は一瞬で回復します。ですから実際に告白したならば、自分が許され清められたことを信じて受け取りましょう。時にはなんとなく許されてる気がしない時がある。 もっとなんかねこう償いをしないといけないんじゃないかとかね、もうちょっとこう祈りを十分悔い改めの祈りをねあと3時間ぐらいしないと効かないんじゃないかとかね、献金もしといた方がいいんじゃないかと、まあ別に止めませんけれども献金もしといた方がいいんじゃないかとかね、償いにこういういいこともしといた方がいいんじゃないかと思いますけれども、たとえ許されてる気がしなくても、清められてる気がしなくても、神様と仲直りしたそういう実感が湧かなくても、それでも自分は清められ、許され、神様と関係が回復したんだということを信じ受け入れなければなりません。私たちが信頼を置くべきは私たちの感覚ではないんです。聖書の約束です。私たちはいつも聖書に戻っていかないといけません。聖書が何を約束しているか、私たちがどう感じるかじゃなくて、聖書があなたは許されていると言うならば許されているんです。どんなに許されている感じがしなくても、あなたは神に愛されていると言うならば愛されているんです。どんなにこんな自分が愛されているはずなんかないと感じたとしても愛されているんですね。でもそうやって再出発し、神様に喜ばれる生き方を始めたとしても、また失敗するかもしれません。同じ失敗を何度も何度も繰り返してしまうかもしれません。それでもその度ごとに私たちは自分の罪を告白し、許され、愛され、神様と関係回復したことを受け取って、そしてまた歩き始めるわけです。しかも私たちにとって喜ばしいことは、それを自分一人の力で行わなくてよいということです。イエス様を信じた時、神の霊である聖霊様が皆さんの内側に住んでくださるようになりました。これまた感じていようがいまいが、皆さんの内側には神様が住んでいてくださるのです。罪を犯したからといってもう強いらないって言って出て行かれるお方ではありません。一旦ここが私の住まいとお決めになった神様は、永遠に皆様と共に過ごしてくださるのです。そのうちに住んでくださる聖霊様は、私たちを内側から清め、内側から作り変え、成長させてくださいます。そして少しずつ私たちがイエス様に似たものに変えられていくというのが聖書の教えです。第2コリント3の18にそのことが書かれています。第2コリント3の18、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさにあなたの努力だ、努力次第ですとは書いてないですね。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。今日も明日も、そして死に至るまでも、私たちは自分の内側の罪を告白しながら、そして聖霊様のお働きに期待しながら、神様が喜ばれる生き方を続けていきましょう。それによって私たちはいつも神様がこの自分と共にいてくださるという確信を深められていきます。その結果、何があっても何がなくても私の人生大丈夫という深い希望と平安に満たされることができるわけです。そしてその希望や平安は皆さんから溢れ出て、周りの人たちを励ますことになります。この1週間、いっぱい自分の内側を見つめて落ち込むこともありますけれども、それでも神様にそれを告白したら許されるっていうことを体験し、再出発していく祝福を味わっていきたいと思います。お祈りしましょう。天の神様、イエス様が私たちの身代わりに十字架にかかり血を流してくださり、そして復活してくださったことを私たちは信じています。 そしてありがとうございます。私たちを怪我し、あなたとの関係を台無しにしてしまうものは、いつも私たちの内側から出てくるものです。いつも私たちが自分の内面をチェックし、あなたに喜ばれないものを発見したならば、先送りにしないで速やかに悔い改め、それをあなたに告白することができますように。そしてあなたと関係を回復したということを受け取って、またあなたにお仕えしていくことができますように。どうぞこの1週間、聖霊様によって内側が作り変えられていくという祝福を体験させてください。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。